どうも、カレです。
ミサでーす。
今週は2019年第25号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、内容に入っていきますと、今週は、新連載の第2弾が始まりました。新時代の先陣を切れ、伝説指導新鋭躍動、世界を揺るがす超ド級新連載4連弾第2弾、関東から54ページ、二人の大聖福田健太郎先生が始まりました。
はい。
福田健太郎先生は、デビリーマンの福田先生ですね。
そうですね。
はい、福田先生。経歴としましては、2013年のジャンプトレジャー漫画新人賞の方で、福男という作品で最終候補となった後、翌年2014年の第9回ジャンプ近未来杯にデビリーマンでエントリーしました。
うん。
で、こちらが近未来杯、その年の近未来杯を受賞して、その翌年2015年に、デビリーマン連載始まって、全16話となりました。
その
翌年、まあ、一昨年になりますが、2016年のジャンプギガにおいて、死に際という作品を全4話掲載。これ多分読んでるはずなんですけど、今パッとは内容を思い出せません。
うん。
で、その死に際短期4話連載の後、今回、二人の対戦にて、第2作目の連載となりました。ということで、デビリーマンからしたら、またちょっと内容的には、ジャンル的には作風を変えてきた感じですね。
そうだね、もう絵柄も全然違うしね。
まあ絵柄は名残はありますけどね。
うん。
といった感じで、内容としましては、将棋者で、昼は、タイ君、夜は、セイちゃんという二人の二重人格の少年がプロ棋士になって、夜のセイちゃんもなんか、将棋は自分の居場所じゃないって言いつけてたけど、お膳立てされて将棋打ちますっていう展開でした。
いや、なんか、予告見たときは、幽霊兵物かなとか思ったけど、入れ替わりもんでしたねっていう。
まあ、近いっちゃ近いところはありましたね。
そうだね。いや、でもなかなかこう、コンセプトとしてはなんか面白そうだなって思いましたね。
はいはいはい。まあ確かに、その、設定的にちょっとエッジが立ってるっていう感じもありますし、あとはまあその、理屈で畳んでいくと、理屈を考えていくと、この夜しか出れないからって将棋を諦める理由がよくわかんないんですけどね。
まあどちらかというと、そうだね。相手がいなくて、不適されちゃったっていう感じか。もしくはまあ完全にね、昼のあれだからっていうことでっていうことだろうけど、確かによくわかんないね。
だってそれで辞めた後に目指したのが、子役とかミュージシャン、まあ、ミュージシャン、漫画家はまだわかるとして、
うん。
子役なんて 100% はダメじゃないですか。
まあダメだね。
労働基準法で必ずもう日中働けない役の代表、仕事の代表が子役みたいな感じだったのに、そういう感じで時間を選ばない職業を選ぶわけでもなく、なんとなくその辺の理屈で考えていくと、こう、どうなんだろうなって思うところはあったりはしましたが、でもこの、何か自分にできること、やりたいことがあるけれど、周りからは求められていなくて、いじけてしまうというか、鬱屈とする感じっていうのは、なかなかこう世代を通してというか、普通の人にも通じるところがあるんで、まあその辺のテーマ立てに関しても、僕は結構興味深く読みましたよ。
そうだね。いや、まあ、それだしね、やっぱりこの、ある種のこの友情ものというかね。
はいはい。
ね、本当にこの、まあ、タイちゃん、セイちゃん、
はい、
の、この、なんかこうね、友情ものとしてなんかすごい俺は楽しみだなって思ってるんですよね。
まあそこ、まあ今回の第1話において結構なんでしょうね。なんか、癖の強い登場人物を出そうとしてる意図というか姿勢はすごく感じるんですけど、この、警官とかもそんな嫌いじゃないんですよ。
うん、うん。
路上ライブをやってるところに駆けつけて、これはもっと歌えっていう警官っていう。
うん。
その段階では、あ、なんか、そんな嫌いじゃないなと思ったんですけど、もう一ページめくったら、どうも酒を飲んで踊ってるっぽいんですよね、なんか。
そうだね。
その時点で、親っていう感じがあったりですとか、何かキャラクター、癖強めにしようとしてるのはわかるんですけど、対戦相手とかに関してもですね。
うん。
癖強めにしようとしてるのはわかるんですけど、どっか不快感の残る感じが強い中、この二人の、タイちゃん、セイちゃんの友情に関しては、僕は結構お互いを、まあ思う感じとか、気心の知れてる感じに関しては、すごく読み心地が良かったので。
うん。
やっぱそこの関係が一番なんか良かったですね。この第一話で。
そうだね。まああとは本当に将棋界といえばもうチビ毛量が住むとこですから。
はいはい。
まあまあまあ、タイちゃんもね、天才ではあるし、ね、今回はね、すごいじゃない、局面を誘導してるじゃないですかっていう、完全にっていうね。
まあそうですね。
うん。あえて同じようにしていくっていうところはやっぱすごい天才だと思うし、で、せいちゃんの方は才能だけだったらタイちゃんは圧倒的にしのぐ才能を持ったわけでしょっていう。
はいはいはい。
ところでね、まあ、この二人がね、どう手を取り合ってね、やっていくのか、喧嘩していくのか分かんないけど、で、この、魑魅魍魎将棋界をどうね、席巻していくかってのは楽しみだなって思いますね。
まあ、そうですね。二重人格との的に、お互いの足りないところをお互いが補い合うような感じで、舐めてる相手を、周りの舐めてる大人たちを、打ちのめす展開とかも見てみたいとは思いますね。
そうだね。
といった点でなかなかその能力が急変する変身もの、そういった才能もの、そういった要素ですごく何か面白くできそうな感じはしつつ、でも主役二人が絡めない、同時に存在できないってかなりリスキーなとこ来るよなっては思いましたね。
いや、そうだね。まあでもそこはなんか、あれじゃないの、その、制約というかさ。
はいはいはい。
逆に制約があるからこそ面白くなるっていう、無敵じゃないからっていうところだと思うんだけどね。
まあ、そうなんですけど、紙面が限られてる週刊漫画の中で、メインっていうか、主役二人が一緒にいられないっていうのが描き方に関してすごいテクニックを要求されるような気がするなっていうのは、神尾結衣なんかも最初、このヒロイン二人いるような状態ながら、こう、一緒にいられない。白ゆい黒ゆいが一緒に絡めないっていうあたりとか、どうするんだろうなと思ったりはしましたが、あれに関してはもう主人公のキートさんを軸にすることによって、まあ、すごい読みやすくなってますか。
そうだね。だから今回もあれじゃないですか、やっぱ奏ちゃんがやっぱ頑張るんじゃないですかねっていう。
そういう位置づけじゃないような気がするんですけどね、奏ちゃんは。
そうだね。でも奏ちゃんが頑張んないとね、二人本当に、どうしようもないからね。本当に確かに一緒に存在できないからね。
だからもう、一番安直な解決方法としては、もう脳内で会話できるにしたんですけどね。
はいはい、そうだね。
脳内で、もしくはもう、架空のそこの辺のカエルとかを拾って、トゥルルルって電話するしかないんですけど。
うん。
安直な解決方法としては、喋れるようにしちゃうっていうのがあるんですけど。でもこの主人公二人っていうのを限られたページ数の中でどう見せてくるのかっていうのは、まあ、楽しみではあります。
そうだね。まあ、あとは、結構やっぱりね、この奏ちゃんを軸に三角関係は本当ありそうな雰囲気なんでね。は
い
は
い、ああ、もうタッチ張りの三角関係が見たいですね。
いや、そうだね。いや、だからそれもすごい楽しみだって思いますね。
はいはい、昼夜ですからね。
そうだね。いやー、もう本当タッチャンとカッチャンだからね。
そうですよ。朝チューンしたら違う人と目を覚ますんですよ。
うわー、すごい嫌だね。
時間配分が難しいですね。
うん、だからそれも含めてね、ほんとこの二人とね、彼女ちゃんがどう付き合っていくのかっていうのもね、まあ、魔性の女になるのか、うまいことやるのか分かんないけど。
はいはいはい。
そのあたりもちょっと楽しみにはしてるんですけどね。
確かに、それで考えると時間性の入れ替わりっていうのはラブコメでは結構活かせるのかもしれませんね。
うん。
まあ、時間性っていうのはだと制限が強いかもしれませんから、何か強制的に入れ替わる任意ではないっていうのがラブコメだと活かしやすいのかもしれませんね。
そうだね。
神尾結衣なんかは、その入れ替わりが任意である代わりに、黒結衣の方が周りからすごくこう恨みを買っていて、バレたら大変っていう点で制約を強めてますか。今回の時間制限、うん、それをどう、その制限を活かしてくるのか、とうとう、ドラマ立てのところも大変楽しみです。
そうですね。
では続きまして、鬼滅の刃の158話内容としましては、カナオちゃん、ギリギリの戦いをするんですが、ドーマさんはとても強いんで、刀も取られてやばいっていうところに、ノスケくん乗り込んできましたっていう展開でした。
いやー、ドーマさん強いね。
いやー、ドーマさんは強かったし、いやらしいですね、戦い方が。
いや、いやらしいね。本当になんだろう、カナオちゃんも強いこと間違いないんだけどね、ドーマさん余裕で、とりあえず目潰しとこうとかっていう感じとか、本当に怖い感じがあってね。いやー、はい、よかった。いやー本当になんかピンチだーやべーっていう状態のところに猪瀬くん登場だからねって、いやー気持ちよかったねって
、いや本当にここでまあだんだんとこう広範囲の攻撃を食らわされて距離が空けられてしまって思い通りに戦えないっていうもどかしい感じがぐっぐっぐっと叩き続けにこう重ねられて心に迫ってくる感じの中、刀取られて一気にやばいっていう状況の中、大量の刃を差し向けられて、もう傷だらけになりそうな中、なんとかこう、最小限の被害で切り抜けなければっていう、もう、想像するだに体が痛くなるような展開。からの猪之助くんでしたからね。
いや、本当ですよ。もう、はちゃめちゃが押し寄せてくるですよ。
いや、まあ、まあ、救われた感がすごかったですが。
そうそう。いや、今週のサブ隊がはちゃめちゃだったからさ。
はいはいはい。
それでは、ちなんでなんだけどさ。
はいはいはい。
いや、もうだから、さすが猪之助くんだなっていう。もう、ドラゴンボールの住人だなって思われてましたよっていう。
いや、本当に、ドラゴンボールよりむしろ、危うくギャグ漫画補正が入りそうな勢いですけどね。
いや、そうだね。てか、ドーマさん汗かいてるからね。
そういえば、表情豊かですね。
そうだね。いやー、これはすごいよ。上限の2を焦らせてるからね。いやー、猪之助くんやべえよっていう。
まあ、実際この辺の表情も、状況に合わせた演技だとは思うんですけどね、ドーマさん、所詮。
まあそうだね。きっとね、来週には、なんか、すごい余裕な感じになってるのか、まあ、崩してくれるのか分かんないけど、猪之助くんがそれをっていう、ね。
はいはいはい。
いやだから本当にね、カナオちゃんだけでやっぱ叶わないからね、猪之助くん来てよかったなって思うけど、でも猪之助くんが来ても、まだ叶わない気がするんだよねっていう。
いやー、まあ、そりゃ柱がいないからあれですが、うん、でもまあ、忍さんの、 何か仕込みがあるかもしれませんしね。
そうだね。
まあ、それに、猪之助くんに関しても、それこそ、煉獄さんのところからこっち、こう、自分の力不足を嘆いたり、宇髄さんに影響を受けたりとか、こう、頑張ってきてる感じはありますからね。
そうですね。
うん、本人の中のこう、気持ちみたいなものも端々にいつも感じさせてくれる猪之助くん。やっぱ根はいい子だなっていう感じがいつも感じさせてくれる猪之助くんなので、ここで、活躍、これまでに溜め込んだもの、成長を見せてくれる展開にはすごく期待してますよ。
ですね。
では続きましてが、ドクターストーンの第105話で内容としましては、このソユーズのある島の、女の子は、アマリリスちゃんという計算美少女で当主を倒そうと思っています。石化光線の当主をという展開でした。
いやー、アマリリスちゃん、先週はカリスマ性あったのに、今週はすげー雑だったね。
いや、これ込みでいいじゃないですか。
まあね、これ込みで確かに好きになれる性格だって思いましたね。
はいはいはい。
ちゃんと目的意識もあるし、いや、なんかすごい、ヒロインっぽくなったなって思いましたね。
いや、それに、まあそうですよね。親しみやすさがあることによって、その、単なる偶像としてのキャラクターというよりも、本当に親しみやすいキャラクターになりましたからね。
そうそうそう。いや、今までね、本当に、ドクターストーンはね、今までね、琥珀ちゃんがあんまりヒロインっぽさを発揮できてなかったんでね。
はい、はい。いや、
ここで対抗軸が出てくることによって、もう、千空くんのヒロイン、レースがね、争奪戦が増していくのが楽しみだなって思ってますね。
ああ、確かに、千空くん狙いで対立は可能ですね。
うん。
そして天然元気少女に対して計算美少女ですよ。
そうそうそう。いや、いい対立軸じゃないですか。
いや、素晴らしい対立軸ですね。で、そこで計算美少女を出しておいて、最後のところでその心根に関して、みんなを救うために私は美少女になるんだっていう、その、まっすぐな心根というか、いいところを出しますからね。
ですね。
もう1話でもプロモーションが完璧ですよ。
そうだね。本当に、だから、1話で、まあ、上げて、落として、上げてっていう感じでね。
はい、はい。
いや、本当に緩急効いてるね、ドクターストーンっていう。
いや、本当に、キャラクターを多面的に描くというのを、すごい意識的にしっかり、やりきってますよ。
そうだね。そして、なんかね、ボスが石化光線を出すみたいなノリなわけですけど、
はいはいはい。
いや、ちょっとこれ、さらにわかんなくなったね。なんだろうね、石化光線っていう。
石化光線っていう名前でもう通じてるみたいですからね、この人たちにも。
そうだね、光線っていうとやっぱちょっと科学っぽいけど、それで通じてるもんね、確かに。
はいはいはい。
そのあたりも含めて、ちょっといろいろ気になるなとは思いますね。
どういった、しかも秘密を知ってるっていうんですからね、アマリスさんは。
うん。
単にそういうものがある、ないっていう話じゃないみたいですからね。
そうだね。
いや、なのでその点に関して、まあ、ある種サスペンスものとしての展開が大変気になってますよ。
ですね。いや、だから本当にね、どんどんね、明かされていくと楽しいっていうね。
はいはい。
いや、だからすごい楽しいですね、来週が。
いや、本当に謎解き、バトル、戦い、潜入捜査もの、いろんな感じで。で、あとはもうその、高級入りっていう展開を科学的にどうサポートするのか、大変楽しみですよ。
楽しみだね。
科学の違う一面が見えてくるかもしれません。
いや、もうそんな、あれでしょう。化粧とかでしょ。
ああ、美薬とかじゃなくてですか。
そっちなの？
いや、まあ、化粧、そうですね。いろんなやりようありますからね。
いや、そうだよね。だって、ほら、ナロー系だと、ほら、化粧ってやっぱり、ナロー系では鉄板だしねっていう。
はいはい、なるほど。
うん、まあ、ドタスはナローじゃないけど。
でもまあ、現代科学無双という点で言ったら、まあ、通じるものはなくはないですからね。
そうだね。
いやなので実際メンタリストさんも横に置いた状態で科学の粋を尽くした高級入りが見れるんじゃないかというのも今までと違ったスポットライトの当て方ができるんじゃないかといろいろと楽しみになってまいりました。
はい。
では続きまして、おはよう世界旅が始まる新連載第2回センターカラー大蔵33ページのサムライ880伝でした。センターカラーは、だるまさんと早太郎と橋丸くんの朝でした。
そうですね。いやもうやっと起きたぜっていう感じですからね。
いや、本当に内容もそうですが、こう、新しい世界にワクワクっていう感じのセンターカラーですよ。
そうだね。
で、色の塗りに関しては、なかなかこう、戦火の状態では、岸本先生にすごい近い画風を感じたりしましたが、色を塗るとまたなんか変わったものがありますね、ちょっと。
いや、そうだね。なんかこの、落ち着いた感じというかね、なんかほのぼのとした感じの色使いはいいなって思いますね。
このポップな感じとかは、岸本先生ともまたちょっと違う感じですごくいいな。作風に合ってる感じもするし、いいなっていう感じのセンターカラーでした。で、内容としましては第2話で、八丸くん元気になったんで、早太郎になって散歩に行ったら、ゲーマー引きこもりに遭遇して友達になったっていう展開でした。
いやー、なんか外に出るっていうテーマだったけど、 すごい気持ちいいニューだったね、本当に。
いや、本当に。先週段階で、はしまるくんの目的がお父さんを助けるだと、すごいドメスティックすぎて、冒険の動機としてはまだ弱いな、的な話をしましたが、その状態で、まっさらな状態で、世界に初めて出て、外から世界を見て、わ、これから楽しみっていう、それは大変良かったですね。
良かったですね。でね、本当にその友達ができて、できてね、その友達をこう、助けるっていう展開、
はい、はい。
を含めて、なんかすごい、感動的だったよ、本当に。そう思わせてくれたのがお前だからっていうところとか。いやー、主人公力あるなって思ったよ。
いや、主人公力すごいありましたし。あとやっぱりこういう作品で新キャラを出すときには、主人公とか登場人物と通じるところと違うところをしっかり見せて、で、それで主人公がちゃんとこう、関係、壁を飛び越えていってキャラクター出してっていうのが一番気持ちいいですからね。
そうだね。
という点で、その新しいキャラクターの個性っていうのをちゃんと八丸くんの属性と照らし合わせて、通じる形で出してきたっていうのも大変こうスッキリしましたし、あとこれだけのダメ人間なのにやっぱりなんかわかるところがあるんで、現代日本人としてもわかるところがあるんで、気持ちがまあ好きになれますからね。
そうですね。
ダメ人間だけど好きになれるキャラクターっていう点でもちゃんとしてましたよ。
そうですね。いやだからこそね、本当になんか豚三兄弟ですか。
はいはいはい。
敵キャラ出てきましたけれども、なんで長男は風呂みたいなの入ってんだって、ちょっといろいろありますけどもっていう。
何かメカに由来するんですかね。
何ですかね。これこのままトンカツになっちゃうんですかね、来週って思ってますけど。
あげられてですか。
あげられて。熱いーって言って。まあどうなるかわかんないけど、ほんと来週だからね、八丸くんの戦闘も、本当にね、ちゃんとしたやつ見たいなって思いますし。
はいはいはい。
いやだからちょっとどうなるかって楽しみだなって思いますね。
いや本当に。なのでやっぱり、まあ、キャラクターの心の変化、信念、心情とかに関しては、アクションとか行動でしっかり示してほしいですし、その結果主人公が周りを感化していくっていう、その感じが、まあ、やっぱ少年漫画の醍醐味の一つですからね。
うん、そうだね。
いや、なので主人公がその信念をきちんとアクションで表現して、この友達が男か女かもわからないらしいですからね。
いや、そうだね。まあまあまあ、体は男、心は女っていうことらしいので。
はい。
まあまあどうするのか、この後は、本当に、なんか、美容整形するのか、取っちゃうのか。
いや、まあまあまだ SF ですからね。
まあ SF ですからね。
だから全然良性的な展開もあるんじゃないかと思ってますけどね。
そうだね。あんまりこの辺の性別とかのあれとかどうだったかわかんないしねっていう。
はいはい。
宇宙的には別に両生類とかで、雌雄同体の宇宙人とかいっぱいいてもおかしくないからね。
いや、性別を自分で決めるというか、途中で性別が変わるキャラクターなんて、古典 SF からの定番ですからね。
そうだね。
だからまあ、全然その点、まだ体は男っていうところすらも完全覚醒とは思わず読んでますから、僕は。
そうだね。
そこのあやふやな感じっていうのはまあ、やっぱり魅力的だなと思いますよ。
うん。そうだね。だからこそ、この出会いからね、どう変わっていくのかっていうね。
はいはいはい。
のが楽しみだよね。
右手さん、左手さんみたいなのもバトルに活かされるのかもしれませんしね。
ああ、確かにね。ちょっと、どんな、まだね、侍なんですか？そういうことは、この女、この人。
侍か、もしくはまあ、まあ、仲間というか。
そうだね。サポートキャラっていう可能性はあるよね。
でも、侍っていうの自体、そんなに別に、それほど特別って感じでもなそうですもんね。いや、特別は特別ですけど。
うん。
その、ごくごく数人しかいないって感じでもなそうですもんね。
そうだね。一応この街にも狼の侍がいるって言っていますしね。
はいはい。いや、侍になってもおかしくはないですよね。
そうだね。そうするとね、ほんと侍ってのはどうなるんだっていうところもね、ちゃんと分かってくるだろうしね。
はいはい。ちゃんと正規の手順でなる人でしょうからね。
うん。
なるルートに今乗ってる人でしょうからね、一応は。
そうだね。
なので、もっと深く知れるかもしれませんし、もしくは、まあ、単純に、侍になるとはまた別の方向で、今後の冒険の道しるべになるようなキャラクターなのかもしれませんしね。
そうです。
出自がわからないらしいですから、その点大変広げようがありますよ。いやという感じで、とりあえず本当に新しいキャラクター、大変魅力的で、主人公と繋がっていて、読者が感情移入できたという感じで、いやー、この調子で世界が広がっていって、冒険が始まっていくのか、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、ブラッククローバーの第205話内容としましては、魔人になったリヒトさんを初代魔法帝さんは見事にやっつけて殺して、セクレさんは悪魔を封印した後に復活しちゃうからあなたもってことで、王子も封印したら鳥になっちゃって、そんなこんな今みんな集合ですという展開でした。
いやー、伝説を1話でまとめましたよ。すごいね、玉田先生。
いや、もう魔人戦はあっという間でしたね。
いやー、あっという間だったね。でもちゃんと迫力もあったしね。
はいはいはい。
この二人のね、あの、魔法帝とリヒトさんのね、物語としても、まあ、ちゃんとね、感動できる感じだったしね。
はいはい。
ちゃんと悪魔とね、この、セクレさん。
はい。
のこの関係性っていうのもね、ちゃんとまとまったからね、いや、わかりやすくてよかったと思いますね。
いや、本当に、何の不満もなく満足感のある過去回想ですよ。
そうだね。いや、でも本当にセクレさんはなんで鳥になってしまったのかっていうね。
なぜかですよ。
なぜかだよね。まあまあまあ、その魔石を使ったこととこう、ね、反動なんだろうけれども、なぜ鳥にっていう。
まあ、悪魔化に近いものがあるのかもしれませんけどね。
いや、そうだね。悪魔化に近いものがあるから、でも悪魔になってなんかリスクがあるのかなっていう。
いやー、あるんじゃないですか、うん、少なくとも鳥にはなっちゃうんじゃないですか。
そうだね。いや、まあだからこそね、ちょっとセクレさんとね、悪魔はなんかまだもうちょっとなんかいろいろありそうなんでね。
はい、はい。
この二人のちょっと物語というか関係性はまたちょっと楽しみだなって思いますね。
いやー、本当に、まあ、鳥になった、なんとなく、すんなり納得してましたが、確かに。今後、誰かがまたマスキの力を使うこともあり得るかもしれませんしね。
そうだね。
鳥になる謎っていうのも確かに気にしておいた方がいいかもしれません。
そして、いや、もう本当にでね、あの、ちゃんとね、一周で終わらして、全員集合ですからね。
いや、もうこのテンポ感はさすがですよね。
さすがだよねって。アスタ君登場、ハイマ法廷登場、つって言って、何ですかって、とりあえずそれでリアクション終わりっていうね。
はいはい。
いや、すごいね、本当に。
いや、最初読み始めた時に、この過去回想の続きからで、まあ、戦いもちゃんとやって、あ、これはアスタ君たちのところに合流するのまだかなって、ちょっと思ってがっかりしたんですよ、正直、実は。
うんうんうん。
そしたら合流しちゃったんですよ。
しちゃったね。
早っていう。この点、本当に想像の半歩先を行く、このテンポ感はブラッククローバーの魅力ですよ。
ですね。いやというわけで本当はね、来週、悪魔さんがね、ずっとやっぱりちょっと、あんまりで、ね、こう、びっくりしないんで。
はいはいはい。
まあ多少魔法帝にもまだ驚いてないからね。
そうですね。
だからちょっと来週は本当に、ね、悪魔さんをびっくりさせてほしいね、合体技でって思うね。
そうですね。確かに。まあ、この余裕ある態度、打ち崩す時が来たら大変、こう、気持ちよさそうですね。ということで、来週が楽しみです。では続きまして、呪術廻戦の59話、内容としましては、フシロ君は睡眠しまして、一方、この呪霊のような存在と対峙していたクギミヤさんのところに、アニージャの背中を見ちゃった、イタドリ君たちが合流して、羽を生やしますという展開でした。
いやー、本当になんか、骸骨の袋の山に座ってる、ね、スクナさんと人の山に座ってるフシロ君は似た者同士だなって思いましたね、って。
なるほど。確かに。
そうそうそう。いや、だから結構さ、なんかこれ見ながらさ、意外とスクナさんって、ね、あの、伏黒くんの能力に、こう気にしてるっていうのはあるんだろうけど、意外とこの二人って似た者同士なのかなっていうところでもちょっとなんか、あ、スクナさんそれで助けてんのかなっていう気もちょっとしてきたんだよね。
なるほど。そこの観点はなかったですね。この二人は似ている。ほー。まあ、単純になんか能力的に、やっぱりあの方向性の能力を広げていくと何か少なさん好みのことが起きるのかな、なんだろうなぐらいにぼんやりとしか考えてませんでしたよ。
うんうんうん。まあ当然それもね、あるでしょうしね。いやー、だからちょっとその辺もなんか楽しみだな。関係性としてね、なんかいろいろね、想像が膨らんで楽しいなっていう感じにはなってるし、
はいはい、
あと今週は本当にね、伏黒くんのこの過去、
はいはい、
というかね、この成長というかね、それをちょっと描いてるっていうのもすごい興味深かったですね。
はいはい。
いやー、結構複雑な家庭事情だねっていう。
まあそうですね。全員家の血筋だけど外れていって能力あってどうたらこうたらみたいな、お姉ちゃんの立場は何だろうみたいな、いろいろ気になってたところが一通りは一回解決しましたね。
そうだね。
こうなってくると、この子供の性別も確認しないで名前をつけたという情報だけは前々からあった、この、めぐみくんの父親に関して。
うん。
伏黒くん父に関して、この五条先生をして、僕が引くレベルの6でなしと言われているこのお父さんに関して、
うん。
かなり気になってきますけどね。
いや、そうだね。なんか暗躍してそうだよ、本当に。
いや、もう、呪詛師かもしくは救世主になるんじゃないかっていう気ぐらいしてますよ。
そうだね。いや、だから登場は楽しみだし、あとはね、本当にこの伏黒くんのね、この、いろいろやっぱ中二っぽいこと言ってますけどね、
はい、
俺が助ける人間を選ぶように俺が選んで心配してくれたんだろうっていうことで気がつくっていうところはすごい成長を感じてよかったですね。
はいはいはい。
いやー、このあたりのこの言葉の選び方とかな、すごいやっぱ俺好きなんだよなっていう。
いや、本当に今週もこう複雑な事情を語るときほど国語力の高さが現れますよね。
うん。 ああ、だからそこら辺もすごい良かったし、そしてね、ほんと今週は、本当になんだろうね、この芥見先生のこの、このムキムキを書こうっていう。
そうですね。今週の目次コメントは、半裸のマッチョを書かないと死ぬ病気にかかっている可能性がありますって言ってますからね。
そうそう。ここ最近多いよね、
多いですね。
でもなんだろう、気合入ってるし面白いんだよなっていうね。
いや、面白いですし、この丁寧な口調からの背中を見られるのコンプレックスからの1ページで見られての切れ方からの羽っていう、もう面白いっていう感
じ。面白いね。見たなぁ、ふわーおみたいな、このふわーおっていう、この、あれもすごい好きだしね、擬音もっていうね。
ファーオのところもこの、これ、細かく見ると汗の形とかが違うからコピーじゃないのかなっていう感じもするんですけど。
うん。
でもまあ、コピーをちょっと、コピー具合の違いかもしれませんしね。
うん、そうだね。
見たなっていうところの、みっていうのを3コマ同じサイズの同じ、同ポジ同アングルで、
うん。
3コマ続けるっていうあたりとかも、表現に対して果敢に挑んでる感じがしていいですよね。
いいですね。いやー、だから本当になんか、来週どうなるんだ、これっていう。
この半見開き、羽生やすときよりも、ほんとこの、見たな、ふわおの1ページ半見開き、T シャツにしたいぐらい、アーティスティックですからね。
そうね、ジャンプのページ T シャツできるからね。
という感じからの羽が生えるっていう、もうこんなところに武装錬金のパピオンさんの後継者がいたのかっていう感じですよね。
そうだよ、やっぱそれを思い出すよね。
まあ、やっぱ変態って愛されますからね。
愛されますからね。だからやっぱちょっとね、変態としてこう飛び立ってほしいなって思いますね。
はいはい。いや、彼はいい変態の気配がしますよ。
しますね。
という感じなので、こう感情を剥き出しにしたり、こうその人に対する周りの接し方が変わっていって、いろんな面が見えてきたりといった、そういった大変なキャライジリが面白い回でした。では続きまして、配給の第349話内容としましては、あずまねさん狙われてエースって損かもしれないけれど、1年生たちすごいっていう展開でした。
いやー、一年生がすごいのも、あずまねさんがすごいからなんですよっていう。
そうですね。いや、もう、エースは損なのかどうか、来週あたり、こう、説明されるの楽しみですね。
いや、楽しみだね。いやいや、でもね、本当にね、思うんですよ。エースは損って言うけれどもね、でもね、頼られてこそのエースじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ね、だから一年生が輝けるのも、エースがね、マークを分散してくれてるからだしっていうね。
はいはい。
この大地さんがね、励まさねえぞって言ってるのもさ、エースを信頼してるからじゃないですかっていうね。
そうですね。
アズマネさんをっていうね。いや、だから本当にね、アズマネさん、エースに対してこうね、どんどんどんどんクローズアップされてる展開なんでね。いやー、本当来週か再来週かわかんないけど、アズマネさんがね、本当爆発する展開をすごい楽しみにしてますよってい
う。いやー、本当に、なかなかこう、フォーカス当たってますからね。
うん。
いやー、という感じで、なかなか周りの解説込み込みで、アズマネさんがまあ、かっこいいところを見たいですね。
そうだね。俺いいとこねーって言ってる場合じゃないからね、本当に。
はいはいはい。
いや、だからね、本当に、まあだから本当エースを盛り立てるために1年生は頼もしいって言われてるけどね、この1年生もやっぱエースを盛り立てるためにこれからね、来週頑張ってくれるだろうしね。
はいはいはい。
いやー、楽しみですよっていう。
というあたりで大変、こう、ちゃんとお話の軸が、はっきり、こう、試合展開と場面の描写と、周りの解説で軸がしっかり示される感じがするんで、次ここ気になる、次この方向性気になると試合の中でも先々がこうドラマ立てになってるのがストーリー立てになってるのが大変楽しみですよ。
はい。
あとは細かいところでは、小金川くんに対する あの青峰さんのこう信頼がいいなって思ったりとか。
そうだね。
青峰さんが無言でこう喜んでる感じが大変いいなっていうのですとか、今週もこの難しいレシーブを見事に上げる影山くんの一コマとかが完全にこう、コマが横向きになってる感じとか、このたまにジャンプを横にして読むと、こう、ファッと自分の重力感も狂わされる感じの表現とか、やっぱいいなっていう感じの縦長横長使い分け、見事だなっていう感じとかも良かったです。では続きまして、チェンソーマンの第22話内容としましては、第22話、で、内容としましては、デンジ君は、姫野さんと性行為をしませんでした。マキマさんとやりたかったからですが、マキマさんは殺されてしまいましたという展開でした。
いや、今週、ちょっと衝撃展開すぎませんかね。
もう、アメリカのドラマのシーズン終わりばりのクリフハンガーっぷりですね。
いや、そうだよね。ちょっと待ってよっていう、前半さ、せっかくさ、すげえ、マキマさん、いい女だぜ、やっぱマキマさんが広いんだぜ、って言ってさ。
はいはいはい。
めちゃめちゃテンション上がったのにさ、この仕打ちですかっていう。
またこの死に様の描写が汚いんですよね。
汚いからね。でもどうだろう、脇野さん死なないよね、絶対。
まあ、作品テイスト的に死なないと思いますし、あと、なんでしょうね。これが、藤本先生の前作、ファイヤーパンチだったら、死んでるかもなって思いますけど。9割9分死んでるかもなって思いますけど。でも僕は、チェーンソーマンにおける藤本先生はもっとエンタメに寄ってると信じてるんですよね。
そうだね。俺もまあ、ファイヤーパンチだったらもう牧場さんは死んでるけど。チェーンソーマンだったらまだ半々くらいかってい
う。僕も半々ぐらいですね。
うん。ぜ、たつき先生はでも殺すんだよね、こういう時は。
そうですよ。これで半分っていうのは大したもんですよ。
まあね。
本当に死んでるかもって半分思わせるっていうのは。
そうだね。
あとやっぱ単純にまあ、キャラとしてこんなに魅力的な人が退場しちゃうのは悲しいですからね。
そうだね。いやー、本当にな、上げてますからね、ずっとね。牧場さんの評価はどんどん上がってきますからね、登場するたびに。
はいはいはい。
いやー、だから本当にな、でもどうなんだろうね、本当。この相手がさ、だって銃とか使ってんじゃんっていう。
はいはい。
この銃の悪魔が怖いからって銃が規制されてるこの世の中で全員が銃を持ってるっていう。
はいはい、はい。
しかも C 班 C、こちら C 班開始って言ってるわけですから。となるともう B 班 A 班とか D 班とかいるわけでしょっていう。
まあそうですね。少なくとも A、B はいますね。
そうだね。だからもうすごいなんか大規模作戦が始まろうとしてるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
なんでしょうね。やっぱ銃を使ってるから銃の悪魔崇拝教とかですかねっ
ていう。まあわかんないですよね。特別感はとりあえず出てますよ。銃を使ってることで。
そうだね。
ただわかんない
ですね。それも含めて。いや、わかんないね。だから、それも含めてでも本当に、来週気になってしょうがないんだけど。
はいはいはい。
でも死なないでくれ、牧野さんっていう感じなんだけどね。
いやー、そうですね。本当に、単純に読者感情として、死んでほしくないなっていうのもありますし、もっとこう、なんか引いた目線で見ても、このキャラクター体重はもったいないだろうって思っちゃいますからね。
うん。
いや、だからこそ、
それ。上野さんを生かすくらいだったらね。
いや、まあ、それくらいの位置づけにあるキャラクターだからこそ、死ぬことがこれくらい、引きになってるのはわかるんですけどね。
そうだね。
姫野さん、
それこそ、
姫野さんが死んでもここまでの引きにはならないですからね。
そうだね。
そういうこともあるかって思っちゃいますからね。
うん、そうそうそう。
牧野さんだから、これだけの衝撃ですからね。
いやでも、牧場さん死んじゃったら、打ち切りですよ、これも絶対に。
わかんない、わかんないですか。そういう点で言ったら、確かに、藤本先生は殺すべき人がわかってますよね。
わかってるね、それは確かに。
確かに、まあ、秋くんか、牧場さんかぐらいですね、殺すとしたら。
そうだね。
じゃあ、まあ、牧場さんですね。
そうなんだよな、別に姫野さん死んでもあんまり悲しまないし、パワーさんが死んだらちょっと悲しむかもしれないけど、でもまあ、パワーさんだしなっていう。
まあ、そうなんですよね。衝撃、展開が読めないってことではないですからね。
いやー、だから本当に衝撃すぎましたよ、今週っていう。
はいはいはい。いや、ほんと、チュッパチャップスが遺品にならないことをお願いますよ。
はい。
ポケットにチュッパチャップスも入れて持ち歩いてますからね、素で。
そうだね。好きな人のものは持ちたいんですよっていう。
はいはいはい。いやー、という感じで、本当に本当は前半の姫野さんとの夜のこととか朝のことに関してももっといろいろ語りたくもあったんですけどね。
うん。
いや、確かにちょっとかすむぐらいの中盤の展開ではありましたよ。といった感じで、まあまあ、大人の朝をやりつつ、大人の朝チューンをやりつつ、とりあえずそれがどう崩壊していくのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ジャンプコミック12巻6月4日。か発売&アニメ絶好調御礼センターカラーの僕たちは勉強はできないで、センターカラーは、先週が大活躍だったアシュミ先輩でした。
そうですね、できれば先週見たかったですね。
そうですね。一周遅れ感はちょっとありますね、うん、
まあまあそれでもね、本当に可愛い感じでいいなって思いますね、
はい。で、まあまあこのデート感があっていいな、やっぱ遊園地って定番だよな、鉄板だよなっていう感じのセンターカラーからの内容としましては、なりゆきくんは、キリス先生が新物件探し、新居を探しに行ったところが、事故物件っぽいんでついて行ってみたら幽霊がいましたっていう展開でした。
いやー、まあ、キリス先生会ですし、もう最低限ちゃんと卒業してからみたいな感じで完全に落ちてるのが、なんか妹と同じリアクションでよかったなって思いましたね。
そっか、妹もそんな感じでしたっけ。
そうだね、なんか、まあ、お姉様に悪いから、みたいな感じでね、言ってきたし、はいはい、スケートリンクに誘う回とところでね。あ、はいはい、 だからあのあたりも含めてやっぱ姉妹だなっていう感じがしたし、でもやっぱ先生の方が破壊力高いなって思いましたね。
まあやっぱ、まあ、先生生徒もので卒業する、こういうことは卒業してからっていう結果 OK 論みたいな、このセリフは鉄板ですよね。
鉄板だね。
いや
だからすごい良かったし、あとはね、先生の方がね、このエロい妄想をするっていうとね、やっぱ大人がする妄想は子供がする妄想とはレベルが違いますからね。
まあ、確かに具体的ですよね。
そうそうそう。だからこそこうね、キリス先生の本気も見えてくるからね。
はいはいはい。
いや、だからいい先生会だなって思いましたね。
いや、本当に一緒に部屋探しですからね。
うん。
完全に夫婦ですね。
夫婦ですね。幽霊からも認められてるからね。
はいはいはい。いや、ということで幽霊、もう再登場してくれてもいいんですけどね。
どうなんすかね。でもさすがにこの家から出られないかやこと同じだと思いますからね。出てくるためにはまた行かなきゃいけないですからね。
いやいやいや、かやこさんは部屋に入った人がいたらいくらでもついていきますから。部屋の外でも。
はいはいはい。あ、じゃあ行けるか。
行きます行きます。いくらでもついていきますから。なんならその部屋に来た人が部屋を出て行った後に会った人にまでつけるようになりますから。パンデミックすれば、
パンデミックすれば
もういくらでも行けますよ。
なるほどね。いや、じゃあ本当にパンデミック見たいですねってい
う。いや、ということでこの幽霊キャラクターも、まあ、使いどころが難しいですが。
うん。
ちょっと心霊現象を起こしたくなったかな。っていうか、よくよく考えたら、この成福の学校の、あの、高校の生物室みたいなところも幽霊いますしね。
そうだね。まあ、あと意外とね、ヒロインズも怖がりとか多かったりするし。
はいはい。
いや、使いどころあるんじゃないですかね。
いや、意外と心霊現象ありがちな漫画なので、親和性あるかもしれませんね。
うん。
いや、これはもうユーナさんとのコラボ待ったなしですよ。
そうですね。いや、そうだね。お風呂に入らなくちゃって幽霊的なところまでコラボするってことですね。
はいはいはい。という感じで、まあ、キリス先生会はキリス先生の落ちっぷりがいいなっていう感じでしたね。では続きましてが、日の丸相撲の第241話、内容としましては、日の丸くんと大関さんは、お互いにこう約束の真剣勝負をして、日の丸くんにこうもう引き上げられるような形で、大関さんもライバルとして張り合います。日の丸くんには横綱の資質がありますという展開でした。
いや、もう今週はもう五条さんが言ってる通り、なもう決まってんだろう、両方だって、両方応援すんだって言ってるテンションで俺も見てましたね。
いやー、本当に、そうですね。大関さんがちゃんと残ってくれる、土俵際で残ってくれてっていうところからもう嬉しくてしょうがないですからね。
そうだね。だから本当になんかね、真剣勝負だけど、見てて楽しい、嬉しいっていうね。いや、なんかすごい特別な回だったね。
はいはい。もうその辺の大関さんが土俵際に残ったあたりから、もう、まあ、回想的にもそうですし、大関さんの視点で語られる、俺から見た後ろはついにこう諦めそうになるけれど、周りから見てもあいつは持ってない側だけど、でも努力、彼だったら努力が届くと信じさせてくれるみたいな、そういった小関さんサイドの視点に完全に移行して、そっから見える後ろくんを見て張り合って戦えてっていう感動ですか、ね、いやー、グッとくるものがありましたよ。
そうだね。そしてね、本当最後の横綱足りる資質おーっていうところのこのね、このコマすごいいい絵じゃないですかっていう。
はいはいはい。
これも T シャツにしたいくらいですよっていう。
そうですね。いやー、という感じで、まあ実際これまでの展開を読んでみても、こう日の丸くんが周りを引っ張り上げてるというか、対戦相手を救ってあげてる、助けてあげてる、成長させてあげてるとか、そういった点はすごくよく見えていましたが、それをこう俊海さんの言葉で改めて示されて、集大成って感じがしましたよ。
そうだね。いや、ほんとこれこそ集大成だからね。いや、千秋楽にふさわしい一番だなってますね。
はいはい。いや、もう日の丸くんをきちんと本当にふさわしいところまで持ってきたので、あとは本当にこっから先の優勝争いの展開まで楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが、僕のひらがなの第228話、内容としましては、ダビさんに襲いかかっていた氷使いは氷を操れてすごいですっていう一方、トゥワイスさんはトカちゃん見つけて血まみれで、落ち込んで混乱して焦っていたら、近族友康さんという人の異能人形に襲われてやばいですという展開でした。
いやー、ダビさんの戦いはやっぱり迫力あって面白いですね。
はいはいはい。敵もなかなか氷で竜を作りましたからね。
いやー、ビジュアルいいね。
もう注入力ありますよ。うん、
そしてね、本当このね、絶戦もいいんだよね、本当に、はいはいはい。学校も行かず、ヒーローなんかでずっと長く犬を鍛えてきたんだって、素敵な人生歩んだな、かわいそうにっていうね。はい、ダメさんのこの煽り力やばいなって思ったね。
いや、そうですね。それと同時に実際それはかわいそうっていうのを本当にそう思ってそうな感じもずっとありますしね。
そうだね。
まあそういった展示口が、思想が見えてくる感じもして、いい煽り合いでしたよ。
そうだね。いや、でも本当、ダビさんのこのセリフはなんか、いろいろ使えそうだと思うからね。はい、積極的に使っていこうかなと思ってますよ。
素敵な人生歩んできたな、かわいそうにっていう。
うん。
まあ、かっこいいですよ、正直。
かっこいいね。
いや、ということで、もう劇場ではトリガー新作、プロメアという氷と炎が戦うアニメを絶賛公開中ですからね。
そうだね。まだ見てないんですけど。
めっちゃ面白いですよ。
めっちゃ面白いですか？
まあ、勢いが。
勢いがね。
ただひたすらに勢いのあるアニメで、大変素晴らしい。プロメアと、こう、シンクロニシティのような、あれも竜になって戦ったりしますからね
。なるほど、すごいね。シンクロニシティね、確かに。
といった自流に乗ってる感じのある展開でしたよ、ダビさんたち。
うん。そしてね、まあ、後半はね、トゥワイスさんの物語ですけれどもね。
はいはいはい。
いやー、俺もほんとトゥワイスさん大好き人間なんでね
。はいはい。
いや、ちょっとトゥワイスさんの覚醒は楽しみにしてるんですよね。
いや、そうですよね。いやー、大変楽しみですよ。実際、まあ、優しい人ですからね。
いや、めっちゃ優しいからね。
そこのところがすごく伝わってますので。で、トラウマに関しても、他のキャラクターよりも全然より深掘りされてるキャラクターですからね。
うん。
トゥワイスさんのことをみんな分かってます。
だからこそピンポイントでやってくるかしね。はい、いや、どうぞ。
で、その彼の不幸な境遇分かってるからこそ、何かヴィラン連合を求める気持ちっていうのも分からなくもないですからね。
そうだね、居場所が欲しいっていうところだから、
はい、この言葉がちゃんとこう同意できる、感情移入できるレベルで感じ取れる、汲み取れるので、まあやっぱり立場として、読者が乗っかる立場としては大変いいキャラクターですよ。
うん。いや、だから本当にね、最初でこのスラストのところでめちゃめちゃやべえ顔してるけども、
はいはいはい、
助けてくれみたいなねいやー、だから本当にね、壊れないで頑張ってほしいなって思いますよ
いやー、もう壊れきってまた新しいステージに達するかもしれませんけどね。
ああ、もう、しがらきさん見たく
まあ、しがらきさん見たく。衣装チェンジとかしてもいいですね。
まあ、でもなんか、トゥワイスさんはまだこの人間臭さというかな、優しさを持ったまま覚醒してほしいんだけどな、俺はって。
はいはいはい。いや、でもこの戦いで、ヴィラン連合側もそれぞれ何かステージアップして、クール終わりのコスチュームチェンジじゃないですか。
うん。
いや、それぞれ新しくなったら、かっこいいなっていう感じを期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、ルアキソーのユーナさんの第159話、内容としましては、ユーナさんは小枯らし君にマッサージをしてあげまして、小枯らし君もユーナさんにマッサージをしてあげて、霊力が上がりましたっていう展開でした。
いや、どこ行ったらこのサービス受けられるんですかね。
いや、まあ、結構なお金を取られそうですけどね。
そうですね。っていうかさ、本当にさ、まあまあまあ、エッチなパワーアップだってのはね、先週から分かったことですけども。
はいはい。
いやー、まあ、期待通りだったね。
また直接的なエロというか、こう一線を引いたマッサージであるっていうことについて、小枯らし君が、こう、子供の小枯らし君が、それを、なんでしょう、漫画的なラッキースケベとはまた違った意味でのラッキースケベというか。
うん。
なんかこう、子供が、しちゃいけないよ、ことをされてるような感じがして、ドキドキしちゃう、その感じというか。その子供がうっかり受けてしまう大人の色気みたいな、そういうシチュエーションがとてもよく伝わってくる漫画だったと思います。
いや、そうだ。いや、なんか本当、小枯らし君のね、あの反応が本当子供っぽいんでねっていう。
はいはいはい。
このあたりは本当になんか、ちょっとね、新しい境地だなって思いますからね。
いや、まあこれはこれで本当に一つの性癖にフォーカスを当てると思いますよ。
そうだね。あ、こっちの方がもしかしたら小学生受けるのかもしれないね。
ああ、それは全然あるじゃないですか。小学生に受ける展開かもしれません。
いやー、だから、まあ本当に、いろんなところを攻めてくるし、やっぱまあ本当に、今回のでもやっぱり、マッサージにハムね、でドキドキしちゃう小学生増えたでしょうから。
はいはいはい。
いやー、罪作りな漫画だって、毎週思いながら見てますね。
まあそうですね。いや、本当に、こう、丁寧に性癖を描写するなっていう、関心をもう、尽きることなく、毎回読まされる幅の広い、懐の深い漫画ですよ。
そうですね。で、あとね、ちゃんとね、二人の距離も縮まってるっていうのも、ちゃんと描いてるからね。
はいはいはい。
いや、完璧だなって思いましたね。
まあ、実際ちゃんと、それこそ、かなり初期の初期からそうですけど、この漫画はラッキースケベを描きつつ、ちゃんとストーリーを展開させて、そこにいい話を絡めるっていう、意外とできてる漫画が少ない、お色気漫画が意外とできてないことをちゃんとやってますからね。
そうだね。
僕はだから普通に漫画として本当にユライソーのユーナさんにはいつも感心してるし好きなんですよね。いやー、という感じで、しかもここから師匠の展開があるらしいですか。うん、
どうするんですかね。
いや、口押すじゃない。
あー、やっぱり、なるほどね。ちょっと楽しみですね、それは。
もう、いたこのあんな張りに口押すするしかないんじゃないですか。
誰ができるんですかね。
まあ、ユーナさん、ユーナさん自身幽霊っていうのがありますが、まあ、どういう方法かはわかりませんが、まあ、うん、時間を超え、うん、難しいですね。まあ、でも、オーガさん、成仏するときにはやっぱりちょっと残念ならもったいないな、再登場してほしいなっていう思いはありますからね。
そうですね。
うん、そういった点で、出てきてくれるとなったらもう単純に嬉しいので、そういった点でもこう、いいカードを切ってきたなという感じで、ますます次週が楽しみ。では続きまして、地元がジャパンの第34話内容としましては、なおねがと、頼まれごとを断らない性格なんで、いろいろ頼まれて、体を壊して倒れてしまいますが、富山の薬を、万能薬をみんなで作って、復活して空手大会で優勝しますという展開でした。
なおちゃんってこんな万能属性あったかね。
覚えはなかったですね。
うん。まあもともと優秀な子だっていうね、演技とか含めてね、あったわけだけど。
はいはいはい。
ここまでエスカレートすると本当やばいなって思いましたね。
何でもできるという。そしてこの、頼まれると体を壊すまで断れない、何があっても断らない人っていうのも、ピンポイントな性癖に訴えてると思いますよ。
そうなの？
いやもう間違いないですね。
まあまあまあ、全体保証人にまでなってくれるんですからね。
そうですね。
それはまあなんかで、ね、頼まれたらいろんなことあれやこれもやってくれそうだっていうのは確かにあるから。
でもその頼まれごとされすぎてフラフラになって、あれみんなの笑顔を見たくてやってるのになんでみんなこんな行走にって言ってこうクラクラして倒れちゃうあたりのこのダメっぷり不幸っぷりとかにグッとくる人はきっといると思いますよ。
なるほど、ガルチャーがそういう人間なわけですね。
僕は決してそんなことはないんですけどね。でもいそうだなっていうかいるのは間違いないなって思いますね。
そしてでは今週は、あとはもう本当におっさんを似てどうすんだって思いましたね。
まあ、誰か突っ込んでくれてもよかったんですけどね。
うん、誰も突っ込まなかったよ、最後まで。
おっさんを煮込んだ薬を飲ませるっていう展開に対して。
まあ、これもじゃあ誰かの性癖に訴えてるんですかね。
まあ、あると思いますよ、きっと。
まあまあまあ、ちょっとその辺のね、疑問は残るけれども、まあ最終的にね、なおちゃんがね、いい笑顔になったからいいやってことですね。
まあそうですね。ちなみに、おっさんと同時にこの、集めてくるものが黒部ダムの水っていうのはともかく、ホタルイカの背骨とチューリップの球根の簡単さ。
そうね。
そして、なんとのバットの木くずっていう、難易度のよくわからない感じ。
うん。
と、富山出身のおじさんは意外と大変そうっていう。この難易度のばらつきがすごい面白かったですね。
面白かったですね。いやー、まあ、本当にいい、ね、いいテンポでしたよ。
はいはいはい。いやという感じで、相変わらずこの勢いとテンションがいい漫画だなっていう感じでした。では続きまして、新章ダブルキャスト編開幕、第2期俺センターカラーのアクタージュでした。センターカラーは黒白の衣装に身を包んだ、ダブルキャストの2人ずつ、2ペアでした。
そうですね。いや、意外とこのね、ダブルキャスト、ちょっとどうなのかなって思ってましたけど、
はい、
意外と男女の対比がお互い同じくらいな、意外といいなって思いましたね。
はいはいはい。あ、まあ、確かにキャラの存在感的には何も見劣りはしないですし、あとこのセンターから微妙にこの男どもの手の絡み合い方が僕は好きでしたね。
そうですね。荒谷くんは何してるんでしょうね。両方抱えてますから
ね。そうですね。そういう感じなんでしょうね。
欲張りだね、こいつっていう。
まあそうですね。で、大賀さんに関しては、もう、左脇の下から手を差し込んで、右の鎖骨あたりを握ってますからね。
そうですね。エロい、エッチですねっていう。
もうエッチですね。という感じの、なかなか絡み合い方が面白いセンターからだなという感じからの、内容としましては第65話でダブルキャストの顔合わせに行って、バチバチですという展開です。
いやー、やっとなんかダブルキャストが舞台だってことが判明して、すごい、スッキリした感じですね。
そうですね。普通にダブルキャストでしたね。
そうですね。まあまあ、でもね、本当に、ね、舞台を映像で映す？
はいはい。
っていうから、だから映画とかで映像作品っていう面もありますしね。
はい。
だから本当にどう描くか。あとこれほんと同時公開なんですかね、それとも順番にやっていく感じなんですかね。
ダブルキャストって普通は日替わりか、まあもしくは期間で区切ってるんですけどね。
これがだからどうするのか。その辺もだから先行後行とかもすごい気になるしね。
まあ、こう落ちって言ってるからこうから始めるんだとは思いますけどね。それこそこう落ちってこう落ちつけがたいっていう慣用句があるくらいで、こうが1番、落ちが2番。高評価、落ち評価って言ったら、それぞれ A 評価、B 評価って意味ですし、うん、明らかに上下のある言葉ですからね。
そうだね、そう考えると、まあ、 まあまあ一番格が高いのが大神さんだから、だろうから。
はいはいはい。
そういった意味では、サイド、コーニーが大神さん、ヨナギさんっていうのは、合ってるっちゃ合ってるんだよね。
まあこういうので主人公サイドが上っていうのも珍しいなと思いましたが。まあそういうので考えて、でも、あんまりでもそういった上下の意味で使ってないんじゃないかなというふうな、でもそれだとこう映ってるのも変っちゃ変ですもんね。
うん。
まあだから単純に、ヨナギさんたちが最初かなと思ったりもしたんですが、でもやっぱ主人公は普通後からやる方が効果的ですもんね。
そうね。
ライバルがお手本を見せた後にハードルを上げた上でそれを飛び越えていく主人公っていうのがやっぱ鉄板ですもんね。王道ですもんね。
う
ん、
そう。
実は微妙に好物なんだって気にはなってました。
うん。まあまあその辺もね、だんだんまた明らかになってってね、なんと演出もまだ決まってないということ
です。そうですね。新キャラですかね、これ。
うん。いや、新キャラでしょう。だから誰が来るかがあってもすごい楽しみだしね。
はいはいはい。
いやー、でもあと、なんだろう、竹光くんとかこれ来るのっていう感じだしねっていう。
まあ、明らかにこの4人、あと3人目も前に、いた人ですもんね。
そうですね。
なんで、まあ、再登場しそうですね。
いや、ほんと、どっちにつくとかわかんないし、それとも両方同じなんですかね。同じじゃない、多分、こう打つって言ってるから、それぞれ本当に全く別なんだよねっていう。
いやー、必ずしもそうではないんじゃないですか。
被ってる人もいるのか。
まあ、ダブルキャストって普通一部が一般的ですけどね。そう入れ替わりっていうのもありますけど。
うん。
まあ、どっちもありますよね、普通に。
そうだね。まあ、だからね、まあ、そういうのはだんだん徐々に明かしていくパターンみたいなんでね。
はいはいはい。
だから、ちょっと全体像が早く明らかになってほしいなって思いますね。
まあ、そうですね。周りのキャラクター、主人公たちだけではなく、サイドキャラに関しても、まあ、これだけ主人公たちの異彩、異能、天才たち、変人たちですから、
うん、
それに引っ張られるいいこうリアクション要因として、いいシチュエーションとして周りのキャラクターたちが働いてくれるのも楽しみですよ。
楽しみだね。あとはもう本当に今週はもう千代子ちゃんが常にこうね、いい笑顔、いい顔してんな、美しいなっていうのと、
はい、
ヨナギちゃんがもう T ボーンステーキって言われてよだれさせたのが可愛かったですねっていう。
まあそうですね。あとそこに関しては結構最近よく言いますが、このまあウルフギャングっていうと、あの六本木にあるウルフギャングステーキですが。まあまあ有名なお店。ニューヨークステーキで、こう日本に進出した、多分最初の方だったんじゃないですかね。熟成肉を入らせた頃ですが。で、まあ、大変有名なお店だったりするんで、その現実世界とのリンクっぷり、ロケーション、ローカルネタを盛り込んでくる感じっていうのは、やっぱりこの作品の好きなところの一つなので、何かこう、世界観を占めているところの一つのような気がしているので、ここでウルフギャングのティーボンステーキっていうのを出してくるあたりのチョイスに関しても、なんかいいなって思いましたね。
いや、そうだね。まあ、だから食事風景どうなんのか、ね、荒谷くんと千代子ちゃんが吉野家やったらすごい燃えそうな。だからすごいいいシチュエーションだと思うし。
そうですね。実際荒谷くんはこの雑さで女を物にしてきた感じありますからね。
そうだね。
年上の女に好かれるそうな荒谷くんという女を渡り歩いてきた荒谷くんですが、それに対して千代子ちゃんがその辺の荒谷くんの底をある程度こう、見破ってる上で気にせず付き合いそうな感じもあるんで、いいカップルだなと思いますね。
そうだね。いや、だから本当にね、なんかテンション上がってきたね、こっちもっていう。じゃあ、ちょっとずつ明らかになってきてっていうね。
はいはいはい。いや、実際この二人のこのギスギスした関係性のまま、こう、すごいものを作り上げていくっていうのは、それはそれですごく見たいですよね。
そうですね。
ちなみに、この辺の関係で言ったら、大神さんが やってきて、いきなり花束を渡して、で、お近づきの印に行って、ヨナギさんにキスしようとした瞬間に、こう、千代子ちゃんと荒谷くんの視線がクローズアップされるという。
うん。
ここの、こう、バチッとした感じが、すごく、面白かったです。
面白かったですね。
千代子ちゃんの表情読めないんですけどね。
そうですね。いや、でもなんかめちゃめちゃ切れてるよ、
これ。そうですね。で、荒谷くんもなんかこう、すごい、視線してますからね。
うん。
すごいハーレム状態ですよね。
ハーレム状態ですね。
っていうのがすごく面白かったですね。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第、10話、内容としましては、神尾結衣ちゃんたちの鎖を盗んだのは、親衛隊を名乗る、忍者のスケバンたちでした。その人たちが結衣ちゃんと絡み合うために、キート君に勝負を仕掛けてきて、散々楽しんで帰ってきましたっていう展開でした。
先週なんかシリアス展開にも行くのかなとか思いましたけど、ただの変態が来ましたね。は
い、いやー、ただの変態で、本当に良かったですね。
まあ良かったですね。なんだろうね、普通にやっぱりこのね、ドタバタコメディとして面白かったし。
はいはいはい。
あとはもう本当に裸絵に気合入ってんなーって俺ら読んでましたしね。
いや本当にちゃんと子供たちを浴場させようっていう本気が見て取れますよね。
そうですね。 やー、だから良かったし、相変わらずキートさんは面白いなって良かったしねっていう。
そうですね。キートさんの特に3サイズ知らないっていうポンコツっぷりが僕は結構お気に入りですよ。
そうだね。いやー、いいね。ほんと、そっちに振るんだっていうところもあったし、まあいいところもちゃんと見せるしねっていう。
はいはい、はい。そうですね。
気持ち悪いけどっていう。
ツイスターゲームがめっちゃ得意っていうのがわかりますからね。
そうですね。いやー、だからなかなかやっぱりね、いい方向に来たなって思いますし、ただ、本当に何だったんだこれっていう回答あるんだけど。
まあ、建設性はないですね、全く。
なかったです。いや、まあでもこのね、ほんとわちゃわちゃした感じ、最後にこの写真撮って終わるとかっていうさ、
はいはいはい。
この投げっぱなしじゃないけどもさ、いや、このなんか、ちょっとほんとシリアスに全然ならない感じっていうのは俺好きなんだね、この漫画の。
いや、本当に、やっぱキート君とエビちゃんがいればとりあえず回りますからね、お話は。
そうだね。
でも、ユイさんに対する信奉者とかお礼参りが集まってきてという、大変お話のこう、提携が、なんか、本当に、わちゃわちゃして、ある種筋はないんですが、なんとなくの枠は固まってきてる感じがいいですね。
そうですね。
いや、なんでまあ、これを活かして、これを破壊してもいいですし。
うん。
いや、新キャラ、再登場、新関係、新展開、いろいろと見てみたいですよ、この中。
そうですね。まあ、あとはね、エビちゃん天竺まで行ったらしいんですね。本当にこの最有機要素もね、ちょっとずつ深掘りしててほしいなって思いますね。
いや、本当に。諸八海、佐五条、孫悟空出てきてもいいですからね、別に。
そうですね、本当に。天竺登場したんですから。
そうですよ、天竺まで行ってきたんですから。という形なんで、実際その、超能力関係、異能関係、SF バトル関係、ファンタジー方向っていうのも全然いけますからね。
うん。
だからそういう方向性でも全然ネタに詰まったらいくらでも広げようがあるので、やっぱその中でもちゃんとキート君のポンコツっぷりがうまく可愛らしく発揮されていったらいいなと期待してますよ。では続きまして、食劇の相馬の第311話内容としましては、相馬くんのお母さんは料理が失敗か成功の人だったんで、その失敗の味を知ってたんで、すごいチャーハンを作れたんで、お肌けのすごいのが来ますという展開でした。
いやー、まあ、相馬くんのお母さんはなかなか気持ちのいい性格でよかったですね。
そうですね。うん、まあなんか、魅力的な人だったんだろうなという感じはしますね。
そうですね。ただ、ここまで引っ張ったのは、なんか理由あったのかっていうところはちょっとありましたけどね。
まあ、丈一郎さんとの出会いと、その、死別か何かの別れに関して、もっとドラマあるんだろうとは思いますけどね。
そうですね。いやー、マナ様が実は相馬くんお母さんだって展開を期待したんだけどな。
僕は正直、そっち方向の血縁人間関係的なところは、それほどこう、期待はしてなかったんで、
うん、
全然肩透かし感はないんですけどね。ただ本当に知りたいのはまだ明かされてないなっていう感じはありますよ。
はいはい。そうだね。まあそしてね、本当に、でもね、まだこの段階ではね、この失敗があったから俺のチャーハンはうめえんだっていうところはね、まだ理屈的にはまだ朝日さんを上回ってるとは思えないんでね。ここはもう、あとはもう、本当にリアクションで、なんだろう、その説得力つけてほしいなと思うんですよね、来週。
まあそうですね、お授けのすごいのが来たっていうことで、もう会場中みんな裸っていうのの上を行くわけですか。
スケスケですか？
スケスケ。まあ、もしくは、もうなんでしょうね。もうみんな、そっと押するしかないんじゃないですか。
いや、そうだね。どうなるのか。まあ、で、範囲を圧倒的に広げるっていうのも一つ手だと思うし。
はいはいはい。
実はこの周り中がとかね、テレビを見ている人たちまでもみたいな。展開もあるかもしれませんし、うん。まあ本当にさっき言ったね、骨まで見えるスケスケかもしれませんし。ちょっとだから本当にね、相馬くんがおそらくこの勝つでしょうからね、勝ったっていう説得力を見せてほしいなって思いますね、来週。
まあ、そうですね。あとまあ、実際、炸裂する音の正体はっていう引きですから。で、バーンっていう音を強調してますから。
うん。
やっぱバーンっていう何か起きてるんですよ。
バーンですか？まあ、何でしょうね。
その、だから、まあ僕はもう、そっとだ。まあ、年齢制限に引っかからない表現で言ったら、そっと押してってるのかなとか思ってるんですけどね。
はいはいはいはい。
脱ぐ。今までお授けっていうのは脱げるだけじゃないですか、基本。
そうだね。
もう脱げるだけじゃなくて、もう脱げると同時に恍惚の表情で失神するんじゃないかと。
なるほどね。いやー、そしたら楽しみだね。
まあ、どうなるかわかりませんが、実際、ちょっとした理屈よりももはやこうなったら絵力勝負のような気もするので。
うん。
すごく楽しみにはしてますよ。これだけ引っ張ってきたんですから。
そうですね。
という感じで、まあ、お母さんの失敗の味があったからって言いますけど、実験料理の失敗作の味みたいなのは元々の丈一郎さんの属性ですからね。
そうだね。
ちょっと被ってるとこあるんですよね。
うん。
だからまあ実際理屈としてほうっていう感じはそこまでなかったりもするので、 まあ、リアクション、大変期待してます。はい。では、続きまして、最後の最有機の第11話内容としましては、龍之介くんたちに任務のこう指令が来たんで行きますという展開でした。
いやはや、エステルちゃんがちょっとヒロイン力を発揮しさせてきてるんで、はいはい、テンション上がってきたって思ってます。
まあそうですね。で、4人、フォーマンセルで行動するらしいですからね。
そうそうそうそう。いやだからちょっとね、お姉さんっぷりを見せるのかわかんないけれどもね。
はいはい。
ちょっとやっぱりね、まだね、こう、距離あるし、わこの二人近寄りがたいわ、みたいな雰囲気もあるんでね。なんかこの任務でね、打ち解けてくれたらいいなって思いますね。
まあそうですね。あるいはもう、リアクション側に回って、この二人の凄さ、違和感とか、異質さを強調するキャラクターかもしれませんけどね。
まあそうだね。どう使ってくるかっていうところだけど、あとは本当にね、過去回想でさ、本当に、まあ、尿意棒を持ってて、イエステルちゃんがいたっていうのはわかるんですけどさ、
はいはい、
すでにこれコスプレしてるのかな雰囲気的に。
あー、確かに。
病室で、ね、いたはずなのにコスプレをしてるっていうのもなんか不思議な感じがするんでね、実はなんか、そうじゃない、実はこんな真相がみたいなのがありそうな気が してるんですけどね。
実際何か倒したときに、まあ、尿意棒に関しても、この亡くなったお母さんが、片手尿意棒を持ってて、で、その尿意棒をエステルちゃんが両手で握っててっていう感じで、本人もちょっと使ってる感じがありますからね。
そうですね。
だから、この実際病気を治したとき、お母さんが死んだときっていうのに関しては、やっぱり1ドラマ確実にあった雰囲気がありますよね。
うん。
まあ、衣装に関しても、そこのストーリーに絡んでることは間違いないですね。
そうだね。まあ、だから本当にね、絶対それは、また病気のがテーマの話になるでしょうし、
はいはい、
この島の話っていうね。
はいはい。
だからちょっとそのあたりで、まあきっと明かしてくれると思うんでね、楽しみになってますね。
まあそうですね。という感じで、まあまあとりあえず新しく二人パーティーが増える中で、エステルさんとその先生のこの関係性の、まあ二人の、そこの二人の関係性とかも示されたんで、主人公がそこに関わって、感化して、改善して、こう主人公らしく振る舞ってくれたらいいなと期待しております。では続きまして読み切りです。お約束のネバーランド、約束のネバーランドのスピンオフ作品が大人気御礼、6月4日ジャンプコミ発売記念特別出張読み切り13ページという形で掲載されました。内容としては、まあエマたちがひどい日常を送ってますという展開でした。
そうですね。いやまあ色ボケノーマンが良かったですね。
まあ。基本ノーマンが一番こう存在感あるキャラですからね、お約束のネバーランドでは。
そうね。そしていろいろやるんだけど、結局エマちゃんには相手にされないっていうね。
はいはいはい。
最後の赤組の勝ちだーってところでも絶対にこう抱きつけないっていうね。
そうですね。
ところが一番やっぱ面白いですね。
まあ、気持ち悪いですからね。
気持ち悪いですからね、確かに。
それでもへこたれないっていうところが魅力ですからね。
そうですね。いやまあそれはもう本編に通じるところですからっていうね。
いや結構へこたれてますから本編は。でも頑張ってますから。
そうだね、頑張ってるからね。
いやという感じで、いい感じのいいコラボだな、いい化学反応してるなっていう感じですよ、約束のネバーランドは。
そうですね。そしてまああとは本当にね、
はい、
アニメの DVD の宣伝がありますけども。
はいはいはい。
そこでこうなんだろうね、いいな本編のエマはって言ってるのが良かったです。
そうですね。そういう観点になるんだなって思いましたね。同一人物、やっぱ同一人物ではないんだなっていう感じですね。
そうそう、こっちと世界はこっちと世界で別なんだなっていうね。そこがちょっとなんか新しい発見でよかったですね。
はいはいはい。まあ確かに斬新な意見で、まあ。という感じで、まあ安心して読める感じの、やっぱギャグ漫画との相性いいよなっていう、約束のネバーランドはギャグ漫画との相性いいよなって思わされる感じの読み切りでした。では続きましてが、春季ネサンスダビデ君の第34話で内容としてはダビデ君、ビーナスさんを探しに行って、今までに登場してきたみんなのキャラクターと絡んで、最後ビーナスさんに出会いましたという展開でした。
いや、実はさ、今週でダビデ君終わるかと思ったら来週になりそうだね。
まあ、まあまあそうですけど、しかし本当、この今までのキャラクター総出演で走る、街の中を走るみたいな、今までのギャグ漫画ギャグでやってきた展開を本当にやってますね。
そうだね。
っていうギャグなのかなともちょっと思ってますけどね。
どうなんだろうね。結構俺はもう真面目にやってるとしか思えないんだ
けど。いやまあ真面目にやってるとは思いますよ。ダビデ君のこの漫画は基本的にはもう、普通の真面目な青春漫画ですからね。
そうだね、真面目ですからね。
それを石膏がやってるっていうだけで、あんまりこうギャグ展開っていうのはない漫画ですからね、もともと。
そうなんだよね。今週もそんなに絵画ファロとか、 なかったですね。
展開的には基本もう、真面目な青春ストーリーをやってる作品なので、まあ、この最後に、これまでのキャラクターがみんな登場っていうのも、本当にいい作品としてやってるんだろうなとは思ってるんですが、でも、どうしてもギャグ漫画でいつもやってる、そういうのをギャグでやるようなっていうのが脳裏をよぎっちゃうんですよね。
まあね。
ギャグ漫画みてえだなって思っちゃう。なんかそのギャグ漫画に対してギャグ漫画みてえだなっていう謎の感想を抱いちゃうんですよね、今週は。
そうだね。ちょっと変な感じだね。
まあ、ちょっと複雑な階層構造になってますが、でもまあ、この漫画の好きなところがたくさん見れましたよ、でも。
そうですね。まあまあ、個人的にはね、まあ、モナさんがね、ところはやっぱ気になったところなんでね。
はい、はい。
まあそこはちゃんとね、ページ数割いてね、決着つけてくれたのはいいかなって思いましたね。
まあそうですね。
うん。なんでもう本当来週ね、このまま告白、大団円で終わってくれたらいいなって思いますよって。
いや、本当に。でも、ションベン小僧くんも帰ってきてくる。
そうだね。いや、流れ的にはもう帰ってくんじゃないの。解決したぜ、旅でつって言って。
そうですね。
おめえもやったなつって言って。
そんな感じですか。
帰ってきちゃった。
で、帰ってきて、でもみんなで、ニコニコと、やったぜっていう。これからも、よろしくなって。
それで最後なんか絵画っぽくなればいいなって思いますねっていう。
ああ、確かに最後の絵画パロが何かっていうのがここまで来ると思う。まあ、これで終わらないギャグもあるのかもしれませんが。終わらないギャグっていう。
これで終わらなかったら逆にびっくりだけどな。
いやもう絶対終わる流れな分、これで終わらなかったらすごいギャグだなと思いますけど。
そうだね。
銀玉の終わる終わる詐欺を上回るなと思いますけど。でもまあ終わるとして、最後の絵画パロが何になるかっていうのはすごい気になりますね。
そうですね。
最後の晩餐とかまだやってないんですっけ？
いやなんかそれは、自体はあったからね。
だから最後なんでしょうね。最後に何かでっかい絵画パロをやって終わるような気がするんですけど。
うん。
それを期待はしてます。
はい。
では最後に目次コメントをしまして、新作、新連載福田先生、どうもこんにちは。人気漫画にしたいと思ってます。よろしくお願いします。
いや、もういいですね。意気込みバッチリですからね。
そうですね。人気漫画にしたいと思ってます。うん、なったらいいなと思います。
まあ、あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、半笑いでコーヒーを飲んだら、口の横からダバダバこぼれたので、呆然として走馬灯を見たっていう。
はい。
もう、よくわかんないですけども、まあまあまあ、半開きで飲んでると確かにこぼれるからねっていう。
まあまあまあ、わかんなくはないですが、走馬灯は見ないですね。
見ないですね。一体何があったんですかねって。あれですか、なんか、花山香るばりにこう、なんか、口で拳銃そらしちゃったんですかねっていう。後藤家先生、実はバイオネスだ。
それで走馬灯を見るってことですか？
そうですね。
いや、僕のイメージの中での映像ではもう、こう、後藤家先生が半笑いでコーヒー食いって飲んだ瞬間に、半笑いだから、唇の端からコーヒーがダバーって垂れた瞬間に映像がスローモーションになって、こう、なんか、先森の歌みたいなのがかかってくる感じというか。そういうすごい悲しい映像が浮かんだんですか、頭に。
まあまあまあ、ちゃんと拭いてねっていう、原稿にこぼさないでってことですよ。
そうですね。確かに原稿が心配ですね。うん、という感じの、もう、後藤家先生的なやつでした。あと、先週は岸本先生コメントなかったんですっけ？サムライエイト岸本先生、楽しみながら面白いものを一生懸命作ります。改めてよろしくお願いします。という。
はいはいはい。
大変
そうですね。これからはじゃあ、はい、岸本先生と大久保先生がね、交互にコメントなんですね。
まあもう交互は交互でしょうね。
うん、
という形でもうさすが大御所だからこそのこの真摯なセリフが痛み入りますね。あとチェンソーマン藤本先生、好きなバナナランキング1位黒くなったの、2位普通、3位若いの。
いや危ないから黒くなったのは食わない方がいいよ。
あでも別段黒くなって本体白ければ皮が黒くなったやつは別に大丈夫ですからね。
そうだね。中身が黒くなきゃ大丈夫だね。
中身が黒いのはちょっともう、センスがいるかもしれませんが。
うん、
でも、皮が黒くなったのが食べ頃とはよく言いますからね。
うん。
うん、というので、あえて、高原バナナとかではなく、黒いの、普通の、若いのという、そんな感じでした。
そうですね。これ、別になんか下ネタってことはないよね。
その観点はなかったですが、なるほど。1位は黒くなったのが良くて。
そうですね。
普通ので3位が若いのですか？
そうですね。
黒くなったの。
色。色で
好みが分かれてたらすごいですね。いや、なんか、アメリカで売られてる野菜バナナのプランタンですとか、うん、そういった品種で言ったら、世界規模で言ったら、甘くないバナナ系もいろいろありますが、まあ、正直、普通に日本で売ってる甘いバナナが一番美味しいなと思います。
そうですね。
といった感じで、来週から新年祭、新時代の先陣を切れ、伝説指導、新鋭躍動、世界を揺るがす超ド級新年祭4連弾、第3弾、関東から54ページ、ビーストチルドレン、寺坂健人先生、ラグビーに見せられた桜が出会ったのは、
もうラグビーものですか。まあまあ、ラグビーワールドカップ近いですからね。
ジャンプはこういった大規模大会には乗っかってきますからね、かなりの確率で。
乗っかってきますからね。
いつものジャンプですよ。うん、そしてそれが成功することはほぼないというやつですね。
いやー、だからね、まあ、今度こそですよ。何度目の正直かわかんないですけど。
その通りです。だからこそ、その、例外が発生するのをいつも僕は楽しみにはしていますよ。うん、いやー、実際ラグビーに関しても、今回なんか波が来そうな気もしますしね。
はいはい。
なんか、いや、今までよりはすごいメジャーになりそうな雰囲気をどことなく感じたりしなくもないですからね。実際僕は全然ラグビーとか見たことないですが。でもやっぱり今ちょっと興味を持ってますからね。
はいはいはいはい、はい。そうですね。いや、ラグビー人口が増えるようなね、漫画であったらいいなって思いますね。
は
い、
なのでこれがいい入門になったらいいなと期待しております。あとはセンターカラーが、ジャンプコミック1、2巻続々重版御礼、衝撃の新展開、新章開幕、センターカラーチェンソーマン。衝撃の新章開幕。
いや、もうすでに衝撃ですからね。
任務もベロ中も一段落、物語は急展開って、今週の内容ですよね。
全然
つかないですよ。自習予告じゃないっていう。いやー、という、まあ、全然予告が追いつかない勢いで展開しています、戦争なの。もう一つが、新連載第2回センターから大蔵25ページ、二人の体制。祝連載5周年&ついに千秋楽、大相撲編、佳境センターから広まる相撲。ということで、大相撲編、佳境センターからです。
いや、そうですね。もう千秋楽ですからね。来週で決着がついて、果たして他のみんなはどうなのかって気になりますからね。
はいはい。ですし、日の丸くんと大関さんの戦いに花を添えるようなセンターカラーといったものになるか大変楽しみです。といった感じで、来週26号、5月27日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。